ックストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
アメリカでは、役と声優を同じ人種にすべきではないかと。
ああ、そっか。
非常に声高に騒がれているわけですけども。
ああ。
スタートレックとかどうするんですかね。アバターとか。
そうか。まあ、あら、そうだね。
ね、人以外のものが出てくるものは全部、無声映画になるんですかね。シンプソンズバリに黄色い人ってのは見たことないんですけど。
そうだね。だそうなると、まあ、で声とその、関係がありますかね。まあ、もちろんその、喋、ね、り方とかに特徴はあるかもしれないけど。
ま
あ、
ホワイトウォッシュみたいなことはちょっとまずいのかなと思いますけど。そこまでしちゃうとね、映画が全部トムとジェリーみたいになっちゃいますよね。
そうだね。それって声優の技量を信じていないっていうことでもあるじゃないですか。
なるほどね。
例えば山寺宏一を見なさいと。
はいはいはい、はい。
ドナルド・ダックやりつつ、
うん、
ディズニーではスティッチもやりながらです
よ。やりながら。
うん、なんか真面目な役もやって。
う
ん、
そうですね。フィフスエレメントの宇宙人の役とかもやってますしね。
うん。そういう意味でもう人種どころじゃないわけですよ、ね。
ないですよ。
生物を超えた声当てができるっていうことなので、
うん、
やっぱりそこがもう声優の技量だから、
技量です。
やっぱりそのね、同じものしか演じられないっていうのはちょっとおかしいですよね。う
ん
う
ん、おかしいですよ、
うん。
それを認めなければ、今後スポンジボブ役はスポンジってことになりますからね。
そう。ちょっとそういうのも考えていただきたいですよね。
はい。てな昨今でございますけれども、
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっとさっきニュースを見まして、今日からディズニーランドが再開というニュースが。
あ、制限付き再開らしいですね。
そうそうそう。で、その制限がまあなかなか悲しい感じで、なんですかね。あ、ミッキーとかには近寄れないとか。あ、
なんか抱きつきとか禁止らしいですよね。
あと大声は出せません。
出せません。スプラッシュマウンテンも無言で乗ってください。
だからさ、それってすごい異常な世界じゃないですか。
まあちょっとね、まだまだちょっとしょうがないですけどね。
キャーって言ったら退場みたいなこと。なんかよくね、刑務所とかでなんか漫才とかやりに行くと、そう、笑ったら退場みたいな聞きますけど、うん、
あんまり大声で騒いちゃいけない。
うん、
夢の国できんっていうね。
自然な感情を出してはいけない夢の国っていう。
大人のためのって感じの。
そうそうそう。
うん。
なんだこのコントロールされた、
そうそう。
未来はみたいなことになります。
ブレーコーって言うけど分かってるよね、みたいな。
そうだ、ね。自分だから、これはさ、なんか、難しいと思うんですけどね。
なんかほら、お城の方を見るとミッキーはいるんだけどもね。
遠いんだ。
遠いんですよ。
ミッキーに抱きってもさ、ミッキーはあんだけガードしてますよ、
ね。ああ。でもあれは一応ほら、口はないよね。
あそこに手を突っ込んでくるやつがいるから。
どうなんだろう。目は見えるけど、口の中は、口は通じてないんじゃないのかな。もともと喋らないもんね。
喋んないよ。だから、うん、大丈夫だと思うんですけど、まだ目が開いてるとかそういうこと？飛沫がとか。いや、それだったらもうあれだよね。もうミッキーもなんかウェアラブルカメラ上につけて、要は全然穴開いてない状態でカメラを見ながら移動だよね。
うん、あ、そうだよ。
外の様子を。
ハイテクなメガネと一緒にね。
そうそう。
うん。
それぐらいしないと。
内側は VR っていう。
そう。ずいぶんハイテク度高まったなっていう。
高まったね。逆なバーチャル感が出てきたね。
いいですよね。う
ん、参加者が VR で参加するんじゃなくって。
そう。
主役が VR で参加するっていう。
なんかでもこれ、結局でもさ、飛沫を防いで、まあ、声を出すね、前の人に。まあ、確かにその、ジェットコースターなんて前でバーってなったら後ろに行っちゃうからとか。
そうだね。
ありますから。うん、やっぱりもうみんながそのキャラになった方がいいんじゃないですか。
あ、なるほどね。
そうすれば、別に、笑ってても見えないし、
そうだそうだ。
声も聞こえないぐらい、ね、やれば、
うん、
初めてのなんかなんですか、全員参加型テーマパークですよね。全員着ぐるみのなんか頭だけつけて、うろうろしてる。はいその方がまだいいんじゃないですか。
その視点のアミューズメントパークはないもんね、今んとこね。
今んとこないよね。
うん、
だから行くと、よくほら、マスク着用義務ですとか最近多いですけど、手を消毒した後渡されるんですよ。
はい。
はい、あなたは今日はなんかこの、ドナルド・ダックです、みたいな。
おー、いいの来たね。
はい、被って、みたいな。そうすると、こう、ね、なんとなく、まあまあ、許せる感があるんじゃないですか。
いいよね。飛沫も飛ばないし。
うん、お
どうせ、ほら、やっぱディズニーランド好きな人はものすごいマニアな人も多いわけですから。
うん。
ね、なりたいよ。
そうでしょうね。確かにその、その被ったやつが汚いっていう疑惑はね、ありますよね。
あ、まあ、
ね、まあ今だと、これの、この時期来る人はマニアな人だから、
はいはい、
買い取り制ですよね。
ああ、そうか。
2万9000円ぐらい。
高いね。そんなもん、実際そんなもんじゃ売れないと思うけどね。もっと10倍ぐらいすると思いますけど。
簡易的なやつです。
簡易的なやつ。ミッキーはさすがに200万ぐらいするんだろうね。うん。
だから、ね、1日1人だけミッキーになれるみたいな。
ああ、そうね。
プラチナ会員。300万円だとですかみたいな、
そういう。そうね。ロビンフッドは5000円ですけど、みたいな。
出てるからね、顔とか。
なんかいっぱいいるじゃないですか。
安い人は。
3匹ぐらいいるドナルドっぽいやついるじゃん。
う
ん、
だから安い人は小人とかだよね。
そ、ああ、そうだね。
小人とか、その、うん、それエキストラ感がすごいやつ。
それ服だけだよね。結局マスクすることになるよね。
その人はマスクだよね、うん、結局ね。
あなたポカホンタスなんでマスクしてください、みたいな。
結構当たり外れは
ありますよね。またエスメラルダだよ、みたいなね。
そうだね。
グーフィーかと思ったら違うやつだな、これ、みたいな、いるじゃないですか。
ね、たまにいるんだ。
なんか、なんだ、グーフィーの息子っぽいやついるよね。
それ、あれでしょ、うん、本当の犬でしょ、それ。喋らないやつ。それは、プルートですよ。ミッキーが飼ってるペットだから、
ね。四つ足で歩いてくれっていう、ね。
あれは、その、うん、擬人化されてない方。
ない方。金のない人はみんな緑の兵隊ですっていう。
すごい格差社会を感じさせる。
格差社会。一応トイストーリーだけどっていうね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
6月16日、UHB 北海道文化放送。スーパーで万引き男を逮捕。
うん。
スーパーで西京漬けとビールなど3点を盗んだとして68歳の男が逮捕されました。警察によると男は6月15日の午前11時10分頃、札幌市のスーパーで西京漬けとビール、アイスクリーム合わせて3点、販売価格1047円を盗みました。店内で不審な動きをしていた男に気づいた店長が監視していたところ、男がジャンパーやズボンのポケットに食品を入れる様子を確認、店を出たところで声をかけてその場で逮捕しました。男は同じ店に3日前に来店した際にも不審な動きをしていて、店長が警戒していた中での出来事でした。
うん、
男は車で店に来ていて、現場に来た警察が車内を調べたところ、財布からは10万円が見つかったということです。
うん、
調べに対し男は自分で食べるために盗んだなどと容疑を認めていて、警察が余罪を捜査しているということです。
おー、
まあ、晩酌デザート付きっていう感じで。
不審な動きってのは何なんですかね、毎回毎回のね、やっぱり。なんかですかね、
はい、
西京漬けをパックから出してポケットに入れてるみたいなこと、ね、入んないでしょ、なかなかあれ、パックのままでは。
バッグごとだとでかいからね。
うん、
うん、プラスチックゴミを減らそうっていうね。
ポケットに直に西京漬けを入れているのかもしれない、
ね。かもしれない。もしくは器用に上のラップで包んでいるかもしれない、ね。
それは不審な動きだ、
ね。不審だよね。うん。
あ、でもね、ちょっとこう選ぶものが本当に、うん、まあそれは個人消費ですねって感じだよね。
そうですね、うんうん、白飯食わないならそれで十分なんだろうなっていう感じの
すごい見えてくるもんね、それで一杯やってるところ、
ね、見えてくるよね、うんうん、ちょっとほてったところでアイス入れようかっていうね
まあでも10万円車内にあったってことなんでね、
はい、
もうやっぱり給付金をもらったのかな。
あ、な
って、
そうかもしんない。
早速、
うん、
使わずに。
使わずに。
車の中に置いといたらそれさ、盗まれますよね。
あ、むしろね。
現金を10万も置いといたら。
車上荒らしにあってもおかしくなかった。万引きして帰ってきたら車上荒らしで10万円を失うっていう、
ね。そんな感じですよね。ちょっと、うん、なんかが欠けてる気がするね、
この人。そうだね。しかしまあ、この3点で1000円超えるのも高いですよね。
なん酒が高いのか、
酒、ビールが1缶なのかな。 まあ500でもそんなしないからね。やっぱり半分以上は最強付けだよね、これね。
どんだけ、あれなんですかね、高級品なんですか。
割といいやつですよね。一点豪華主義ですよ。6月17日、ABC テレビ。ヒラメなどを盗んだ男を逮捕。深夜の漁港でヒラメなどを盗んだとして会社員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕された容疑者24歳は、9日の午前2時頃に、舞鶴市内の漁港でヒラメとオコゼ、それぞれ1匹ずつを盗んだ疑いが持たれています。ヒラメは水産会社がイケスで保管していたもので、容疑者がイケスをロープで手繰り寄せて魚をクーラーボックスに入れる様子が防犯カメラに映っていました。調べに対し、家族で食べましたと容疑を認めているということです。漁港では4月下旬から同様の手口でアワビやトラフグなど海産物約130匹が盗まれていて、容疑者が犯行をほのめかす供述をしているということです。
ほのめかす。
実はっていうね。
なんだったかな
みたいな。いやー、そういえばアワビはうまかったですねっていう。
そうですね。ね、トラ柄のやつですよ。
ああ。
そういう、ほのめかし方っていう。
そう。この季節フグなんてのもいいですよね。
すごい数盗んでるよね。
すごいよね。うん。そして家族も共犯になってしまうっていう。
これも何ですか？一日一匹とかだから、ここまでなんとかいけたってことなのかな。
ああ、そうなのかな。4月下旬から逮捕されたのが6月の9日ですよね。2ヶ月
弱。130匹。そりゃ結構なペースですけどね。
1日2匹ペースですよね。
あ、じゃあやっぱそのペースを守ってたんだ。
それぐらいですよ。
そうするとなんか一瞬は気づかれないかもしれない。
あ、そうね。
アワビとかだったらさ、
うん、
1個なくなってても、
うん、
おかしいな、共食いかなみたいな。
そう、そんなに毎日さ、棚卸しみたいなことしてないわけじゃない。
うん。
ね。
そうね。
だとしたらそうそう気づかれないよね。
あれだよね。他の安い貝を入れていくがいい。俺、アワビだと思ったけど、そんな高いやつじゃなかったか、ね、
アワビかと思ったら、トコブシっていうね。こっちもだって、ホタテかと思ったら、ホンビノス貝だみたいなね。お前、詳しいなっていう犯人ですよね、それね。うん。よっぽど知識がないと、そのすり替えマジックはできないですよ。うん。
まあでも、ちょっと、まあ、ヒラメとか高いもんね。
高いもんね。まあ、それは結構な被害額ですよ。
手繰り寄せっていうのもちょっとすごいですけどね。ロープで手繰り寄せみたいなね。まあ、
これ、イケスを手繰り寄せてるんですよね。魚じゃないんですよ。イケスごと手繰り寄せてるんだと思います。
軽いのかな。
どうなんだろう。引っ張んないといけないぐらい重いんでしょ、多分。
だけど、普通動かないよね、イケスって。そんなにポータブルなんだっけっていう。
なんだろう、下にコロコロがついてるのかな。
ああ、遠いのとか。
うん。
それはさすがにちょっとさ、
うん、
これがいけないんじゃないかって気づくべきだよ。コロコロがいけないんじゃないかみたいな。
そうだね。固定しようっていうね。
うん。あとはやっぱり、猛毒の魚を一匹入れておくとか、
ね。あ、そうだ。
うん、ピラニアが入ってる。
ああ。物理的に食われるっていう、ね、淡水魚ですけどね。
そうだね。
タレコミいただきました。匿名さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日ネトラボ。助走セット毎月レンタルサービス。
お、
助走イベントや助走のサロンバーを運営する会社が自宅に助走セットが毎月届く月額制のサブスクリプションサービスを7月1日にスタートします。毎月洋服を期限なく借りられ、返却時は洗濯が不要。90日間借り続けると自分のものになります、
うん、
洋服のレンタルに加えてメイクセットのプレゼントがあり、ウィッグ、ランジェリー、ストッキングなどの購入も可能な自宅で助走が完結するサービスです、
うん、
プランはライトが月額10,000円、ベーシックが月額15,000円、プレミアムが月額30,000円の3つです。ベーシックとプレミアムでは洋服の借り放題のサービスがあり、届いた洋服が好みでない場合は返却すればすぐに新しい服を借りられます、
うん、
さらにプレミアムではウィッグとランジェリーのプレゼントやコーディネーターと毎月30分間ビデオ通話ができるサービスもあります。すごいですね。
いやー、やっぱりサブスクリプションってもうここまで、ね、なんですか、市民権を得たんだな
って。そうですね、
気がしましたね。
プロがコーディネートした服が届くみたいなサービスは普通にある。
これでも、コーディネートが難しいよね。
ああ、なるほど。
その、一般的なそういうサービスは、うん、まあ、当然その洋服をまあ買わない人だから、どちらかというとその、うんうん、まあ、なんだ、みんなにそんなにこう、アピールしたくはないんだけど、
うん、
あの、別に貧乏だと思われたくもないっていうか、そういうニーズじゃないですか。
ああ、なるほどね。
それなりに、あの、うまく見えればいいですぐらいだけど、
はいはい。
こっちのニーズに関しては、うん、ものすごい、こう、こだわりがありそうじゃないですか。
そうだよね。
ガーターベルトのなんか、高さとかさ。
だって自分のなりたいようになりたいわから、使いたいサービスなわけでしょ？
その、外から見られるよりかは、どちらかというと、こう、自分の納得感が、これ強いと思うので、こういう人はね。うん、そうなると、これ、コンサルタントも大変だよね。
大変ですよ。相当なスキルが要求されますよね。まあでもほら、向こうは本当に完全に女性だと思って差しするしかないですよ。
そうだね。
うん。だとすればほら、やっぱり女性の買い物が長いみたいな話と通じるものがありますから、こだわりが強いわけですよ、やっぱり。
30分で終わんないんじゃないの？
まあそこはちょっと割り切ってもらってね。あのほら、デパートのメイクの人みたいにさ、こう、的確なアドバイスを短時間でやってくれるみたいな。
全然似合ってないわね、みたいな。無駄毛が多いみたいな言われるとか。
そうね。まあでもほら、やっぱり自分の、なりたい自分と、外側から見た時の印象みたいなものの差を埋めるのが、このプロのコーディネーターなんじゃない？
そうだね。
うん。
これ、サブスクリプションがさ、ライトとかっていうのがいいですよね。
あ、そうですよね。
まだあなたはライトだね、みたいな。趣味が。だから本当はディープの方がいいよね、その上とかはね。
あ、そうだよね。
じゃあ最後はなんかハードコアみたいな。やっぱりランジェリー出てくるとハードコアだよね。
そうかそうか。
ガーターベルトのイメージがあるもん、やっぱり。
あんまりね。うん。気軽には着ないタイプの。
うん。
うん。そこそこ気合い入れて着るタイプですからね。
そうそうそうそう。うん、
ハードコア、まあその前にヘビーとかがあってほしいね、やっぱ、ね。
ああ、そうかそう
か。ライトと着たらヘビーだよね。
ああ、そうだね。
うん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、チーズくんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、産経ニュース。
うん。
下着盗んだ疑いで男を逮捕。
うん。
埼玉県警捜査参加は17日、民家などに侵入して女性用の下着など計417点、約44万円相当を盗んだとして、窃盗や住居侵入などの疑いで、窃盗罪などで公判中の被告47歳を追送検し、捜査を終結したと発表しました。同課によると、盗んだ下着は日常的に着用していて、調べに対し、つけていると落ち着いたと供述しているということです。これね、別の報道によると、
はい、
朝日新聞、容疑を認めていて、最初は金目当てだったが、2014年夏頃、侵入した民家で汗を拭くためにタオルを盗んだと思ったら女性の下着だった。それから興味が移ったと述べている。男は落ち着くんですと普段から盗んだ下着を身につけていて、今年1月に逮捕された際も上下を着用していたということです。
うん。目覚めの瞬間があったんだね。
あったんですよ。
これはすごいね。
電気が走ったんでしょうね。
そうだろうね。タオルだと思っているからね。これなんかちょっと映画っぽいよね。なんか映画で表現ですよね。これはどっち
か。ああ、そうね。こっからドラッグクイーンになるまでっていうね。
うん。なんか作り物っぽいもん。なんか目覚めが。
ちょっとフィクションっぽいね。うん。だって、これ漫画だもんね。
そう。
汗拭いてたら下着だったっていう。
そうそう、あるじゃない、そのシーンがさ。ハンカチだと思って家を出たらパンティーだったみたいな、あるじゃない。完全にそれでしょ、だって。
ギャグだよね。
最初は金目当てだったのがそっちに移るってすごいよね。
そうなんですよ。お金を盗もうと思って侵入してたんでしょうね。
その後はなんかどちらかというとあんま盗んでないみたいだもんね、お金はね。
その後お金よりもやっぱ下着だと。
だからやっぱあれだね、その人生お金じゃないっていうことに気づいた。ライフワークっていうものがどんだけ大切かってことが分かりました。
そうだね。人生を捧げるべきは何かっていう問題です。
そうそうそう。だから完全にそこでもうあれだよね。神を見たって言ってもいいぐらいですよね。
あ、そう、信仰に目覚めたのと同じだよね。
下着の中に何かが見えてしまった、
ね。見えたもうね。俺の人生はここだって。
そう。だから依存しちゃってるもんね。だってね。落ち着くんですとか言ってるから。
そうだよね。なんでそこで自分で買う方向に行かなかったのかっていうね。
こういう人にサブスクリプション。ハードコアまで用意してますっていう。売り込みですよ。いいと。だこういうので捕まった人は気をつけた方がいいかもしれないですよね。
ああ。
マーケティングされるからね。 ダイレクトメールがバシバシ届きますよ。
この人の裁判には傍聴に行くべきかもしれない、ね。
傍聴してたまあね、そうすれば別に犯罪にもならずに、ならずよかったねってなるわけです。
更生しましたっていうね。
なんか裁判長とかも進めてほしいよね。
そうだね。
こういうサービスも最近あるらしいから。まあ私も落ち着くから来ているんだけれども。
ああ。愛用していますっていう、ね。
愛用して。
体験者の声っていう感じの。
友達紹介キャンペーンだから、ね。
6月19日、CBC テレビ。スーパー銭湯で窃盗男を逮捕。三重県松阪市のスーパー銭湯で警察官の靴を盗んだとして、81歳の男が現行犯逮捕されました。警察によると、車上狙いの事件の捜査中に、警察官がスーパー銭湯で容疑者を発見。靴を脱いで入店した直後に、容疑者がその靴を持って外に出たため、靴下のまんま追いかけて、店の駐車場で男を確保したということです。容疑者は、自分の靴が減っていて、新しい靴が欲しかった。警察官の靴とは知らなかった。と話しているということです。
どんだけさ、運が悪い男なんだ、ね、いくらでも靴はあったはずですよ。
そうなんですよ。
しかもこれ、デカってことでしょ、警察官といって、刑事ですよね。
ああ、そうかもしんない。
だって、そんな警官がいたらさ、うん、そんな、ちょっと、警戒するでしょうし。
警察官の靴は決まってるもんね、多分あれ。
うん。うん、だからやっぱり、刑事だと、うんまあ、確かに、機能性追求ですから、
あ、そうか。
歩きやすいっていうね。
コンフォートシューズだよね。
これはいいと思ったんです
よ。そうそうね、うん。あ、でもそうか。銭湯だから自分の靴は下駄箱に入れちゃうわけですよ。
うんうんうん。
そこで、今入ってきたやつの靴じゃないと盗めないんだよ。
ああ、そうか。まさか今入ってきたやつが俺を追いかけてるやつだと
思わないからね。
これはちょっとね。
ねえ、いいね。操作全く関係ないのがいいですよね。
敏腕ではないですよね。
ないです。たまたまですからね。タレコミいただきました。K9 サイクルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月22日、北海道ニュース UHB。カラオケで掴み合い、男2人を逮捕。
うん。
暴行の現行犯で逮捕されたのは、北海道旭川市の48歳の男と46歳の男です。警察によると二人は6月21日の午後11時30分過ぎ、カラオケ店内で互いに胸ぐらをつかみ合うなどの暴行をし、二人が喧嘩をしていると店の従業員からの110番通報で駆けつけた警察に逮捕されました。二人は仕事上の知人関係で、二人でカラオケを楽しんだ後、数千円ほどの代金をどちらが支払うかで店のレジ近くで揉めて、互いに暴行したとみられています。二人は警察の調べに応じられないほどひどく酒に酔っていて、警察は回復を待って事情を聞くことにしているということです。ベロベロですね。
その状況でさ、
はい、
カラオケ成り立たないでしょうね。
ねえ、多分成り立ってはいなかったでしょうね。もう、ろれつは回ってないよね。
これね、どういう揉め方なんですか？お前が払えなの？
なんでしょうかね。
俺が払う。いや、俺が払うなの。
ああ、はいはいはい。
まさか。
そのマウントの取り合いで。まあね、ありがちな風景だよね。
それ、殴り合うってな
っ俺が払うって言ってんだろ、みたいなね。
そうそうそうそう。
うん。もしくは仕事の関係なのかね。
うん、でもその、支払いで揉めるってのがよくわかんないね。
これね、年上の方が会社員で、年下の方が大工さんらしいですね。
ああ。
施工会社と下請けって感じなのかな。
でもなんで支払いで揉めるんだろうね。
なんで支払いの段になって揉めることになったのかね。
まあ、そこで、こう、なんかあれなのかな。
はい。
お前の方が曲数が多いじゃないか、みたいな。しっかり、曲数で安分するべきじゃないか。
なんで当分に割り勘するんだと。
そうそうそう。
うん。
お前、メドレーがあっただろ、メドレーがあって。長いんだよ。
そうだそうだ。きっちり分数で割れよっていう、ね。これからはね、カラオケ店もそういう、割り算機能を持ってるポータブルがないとね。
そうだね。
うん。ちゃんとレジで生産してくんないと困りますよね。タレコミいただきました。タチウオくんさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月24日、日テレニュース24。墓石などを倒した男を逮捕。 群馬県藤岡市の寺で墓石などが倒されて壊されているのが見つかった事件で、31歳の男が逮捕されました。この事件は22日、群馬県藤岡市の寺で墓石などおよそ60基が倒されて壊されているのが見つかったものです。警察は23日の夕方、現場周辺を歩いていた容疑者を不審に思って事情を聞いたところ、犯行を認めたため器物損壊の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑者は、手を抜いたお墓の作りが許せなかった、などと話して容疑を認めているということです。寺の周辺では他の墓地でも同様の被害があり、警察は容疑者の犯行とみて捜査を進めています。
これはあれすごいね、うん。
すごいね。
社会正義だよね。
そうなのかな。
手抜き工事を糾弾するみたいなのあるじゃないです
か。ああ、ありますね。
あれに近いよね。
そうか、そうか、うん。手抜き墓石だと。
そうなんだっけ？倒れないものなんですかね、そもそも。ちゃんとやってれば。
倒れはしますよ、き
っと。倒れるよね、ちゃんとやってても。
うん、だって乗っけてるだけですもん。
だけど、もしかしたら確かにすごい高いのは、倒れないのかもしれないよね。う
ん、ああ、なるほどね、うん。ちゃんとはめ込みでね。
まあ確かにその地震でほら倒壊とかするじゃないですか、倒れちゃうとか。そうそうそう、
揺れれば倒れるんですよ、普
通。だからそれが、これじゃあ震度2でもダメじゃないかと。この押し方では、震度3ぐらいかな、みたいな。
耐震強度不足だと。
そうそうそう。
構造的な問題なんだね。うん、見た目の良さとかそういうことじゃないんだ。
そう。
うん。
これやっぱり耐震偽装だねっていうこと
ね。なるほどね。
うん。
これじゃ末長く弔えないぞと。
そう。今後ね、それこそ、何世紀にもわたって残んなきゃいけないので。
はいはいはい。
まあ、ありとあらゆる天才の類にも、耐えなければいけないと。
うん、
宇宙人襲来にも耐えれるのかと。
あいつらのビームを受けてもと。
そうそうそうそう。そういう実験もそのうちするんじゃないですかね。
そんなものは地球上探してもないと思いますよ。うん、
案外こんにゃくが怪しいと思う。こんにゃくコーティングがやっぱり最終的には勝つんじゃないかな。
斬鉄剣でも切れないからね。タレコミいただきました。バヘントさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。6月
25日、読売新聞。タイマー吸って気分が悪い。119番した男を逮捕、
うん。
コカインを所持していたとして、大阪府警高槻署は24日、医師の容疑者34歳を麻薬取締法違反容疑で逮捕したと発表しました。
うん、
知り合いの売人から買ったと容疑を認めているということです。署によると容疑者は4月21日、自宅で微量のコカインを所持した疑いです。同日未明、大麻を使って気分が悪くなったと自ら119番通報し、救急搬送されました。
うん、
消防から通報を受けた署が容疑者の部屋でコカインを発見したということです。バッドトリップっていう。
医者なのにね。
医者なのに、ね。
ちょっとその辺の、なんですか、飲み合わせとかそういうのを考えなかったのかな。
そうですよね。シチュエーションが大事だっていうね。うん。
まあ、ちょっと知り合いの売人、過去麻酔とか、ね。まあ、コカイン、まあ、麻酔ね、ちょっと使えるかもしれないからね。
そうだよね。うん。ちゃんと流入量をコントロールしてくれる人がね。
オーバードースしないようになってる。
しないように、しないように。いるらしいですからね。麻酔医師の人で、中毒の人っていうのは。
まあ、そりゃ、だって手元にあるんだよ
ね。ねえ、うん。そういう、シャーマンみたいな人がね、隣にいてくんないと、やっぱ、ちゃんといトリップができないっていう。
そうね。でもそういう麻酔が、自分が範囲になってて、
うん、
手術に立ち会わないでもらいたいよね。
ああ、そうだね。
もっと行っちゃおうかな、みたいな。
もちろんね。そういう人はいてもらっちゃ困るわけですよね。
困るよね。
この人が麻酔かどうかわかんないんですけど。
そうか。
うん。
ちょっと外科医がさ、ちょっと、心配になったら、うん、こう、ちょっと入れてくれるみたいな。ケーキ漬けにこれ行くかっていう。
一本いっとくっていうね。
そうそう。シャキッとするよっていうような。
そうね。ヒロポン時代みたいなね。うん。ぜひメスを握らないタイプのお医者さんであってほしいですね、せめて。
欲しいですけどね。
タレコミいただきました。おつじまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月25日、オートマトン。女性ゲーム実況にハマりすぎた男、配信元を訴える。
おう。
アメリカ・カリフォルニア州に住む男性が、女性のゲーム実況者にのめりすぎたあまり被害に遭っているとして、配信プラットフォームの Twitch を訴えていることが分かりました。 うん、訴えを起こしているのはエリック氏。同氏はうつ病やパニック障害など多岐にわたる病を抱えています。外に出る機会が通院などに限られている関係で、インターネットが唯一の楽しみであるとのことです。しかし、Twitch と出会ってからは病状が悪化していると主張。というのも、同氏は強迫性障害の影響で性依存症に悩まされていますが、同プラットフォームにはあまりに性の誘惑が多く、症状が著しく悪化してしまったということです。Twitch には数多くの女性配信者が活躍しています。ゲーム実況やその他の配信を行っていて、中には露出に積極的なセクシー系ストリーマーも存在しています、
うん。
ゲーム実況をしながらも薄着をしたり、谷間を見せつつその美貌やパーソナリティでファンを獲得しています、
うん。
そうした中、配信者の性別によってフィルタリングできないことによって、氏はついこうした女性配信者の実況ばかりを見てしまうとトロ。また、Twitch にはストリーマーに投げ銭するシステムが導入されていて、こうしたお金によって配信者の気が引くことができるシステムも問題だと批判。配信者からお礼として投下される投げキッスや ASMR 音声が中毒的で募金を促しているとして問題視しています。原告の氏は、彼女ら全員の永久バンと現金27億円を求めて提訴。なお、氏は Twitch で786人をフォローしていて、全員が女性配信者で、フォロー数に上限がないことも問題点として挙げています。また、PC モニターに射精してしまったことによって、ゲーミング機材がショートしてしまって、火災が発生。アパートが一時的に停電する事態が発生したとも報告しています。ちょっと長いですけども。
いや、それを言い出したら大変ですけどね。
なぜポルノハブを訴えないのか。
そうなんだよね。
うん、まあ、ちょっとライトなエロがお好きっていうことで
ね。まあだから、だから、これあれですよね、その、結局、はい、最初からポルノサイトだったら、もうそれはポルノだからいけないと。
あ、なるほど。
こんなダメだ、見ちゃダメだっていう自制が働いていると。
うん。
こういう自分の状況だからね。
うん。
じゃあゲームでもやるかって言って見てると、
うん。
いきなり出るから。あれっていう、だからその、バラエティにおけるポロリみたいな。
ああ、なるほど。
それが逆にいいっていうのになっちゃうわけですよね。
なるほど、そうかそうか。
いつ出るか分かんないじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
それもその、なんかこう、依存症に、
うん、
まあ、刺激しちゃうんじゃないですか。
いきなり出てこられちゃね。
だからあれですよね。なんか、パチスロとかと一緒ですよね。その、
お
いつ当たりが出るか分かんないんで、ボッて出ちゃうみたいなので。
なるほど。
まあね、まあ、ついついやり、のめり込んじゃうっていうのがあるから、それに近いと。
ああ、そういうことね。
だけど、それ、プラットフォームの問題だって言うんですけど。
そうね。
まあ、ね。
本当にそうかって話ですよね。
投げ、まあ確かに投げ銭、すごいね、なんと、ね。
投げ銭されると、向こうも、ありがとうってことでサービスしてくれるわけですよね。
完全にストリップですよね。
そういうことですよね。うん。それに、もう、ハマっちゃって、もう、お金もなくなるしと。
ちなみに、どんなゲームを実況してるんですかね、なんかね。
あ、でも、なんでもありですよ、結構。
なんでもありですか。
うん。
露出と合わないとさ、なんか。
お？
露出なのに、地味なゲームとかだとさ。
うん。
ちょっと、なんか、どこ見たらいいんだみたいになりますよね、確かに、ね。
あ、でも、実際問題、その、YouTuber みたいなもんで、もうゲームなんて関係ないんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。うん。
谷間見せてりゃ、なんでもいいんだろ、みたいなね。そういうのもあるわけですよ。
そうね。まあ、確かにそれで、じゃあゲームはバックグラウンドみたいなもんなんだね。
そうそうそう。だから本当はこの人ももともとすごいゲーム好きでハマりすぎちゃって訴訟を起こしたりしてるわけですけど、
あ
ーゲームが見たくてこの Twitch を見てたわけですよね、多分。
うんうん、うん。
そしたらどんどんエロくなってくると。
確かに、
ね。いうことなんでしょうね、きっと。
ああ、まあそう言われると確かになんかこう入り口違うのに出口ではもうエロばっかみたいになってるから、
そうそうそうそう、
ちょっといけないんじゃないかと。
さっきまで志村を見てたはずじゃないのかと。白塗りの男がバカらしいことをしてるのが面白かったのにと。
そうそうそう。いきなりね。
うん、いきなり女中が脱ぎ始めたぞと。
そうそうそうそう。そういう、
ね。これが問題だっていう話ですよね。
ああ、だからあれだな。テレビのなんか放映の文句つけるの近いですよね。
そうそうそう。BPO に訴えてやるみたいなね。
うん、そう。放映倫理がちょっとっていうやつか。う
ん、そういうなんか取り締まりみたいなものはもともとないのかっていう話ですよね。
うーん。
多分18禁はダメなんですよ。
ああ、そうかそうか。
だけど、その胸元映るぐらいは OK なわけですよね。
まあね、うん。ゲームに関係あるコスプレのみ OK。ことにするとか。
なるほどね。
うん。まあ、なんかそうするとあれですよね。もうクソゲーなんだけど、うん、たまたまなんか露出が多いキャラが出てくる。大人気みたいな。みんなこれプレイするから、なんか人気上がってきちゃった
んだ。そうだ。昔のなんか、ビキニアーマーみたいなさ。
そうだ、ね。そうなりますよね。
そうだよ。ディズニーゲームだと思ったら人魚姫みたいなね。
そうそうそう。俺 それもまた面白いかもしれないですけど、
ね。それもまた抜いちゃいますね、きっとね。
うん。
うん、ダメだわ。人が出てこないゲームだけだね、そうなるとね。
ああ、うん、動物ばっかのやつとか。
そうそうそう、動物の森とかね、今だ
って。いいじゃないですか。うん。
テトリスとかさ。
テトリスね。
そのうちあの、デコボコみたいなやつがエロく見えてくるんだろうね。
なんだこの、なんか、真ん中が尖って、みたいな。
尖ってるって。
けしからんみたいな。
そうそう。
この、なんか、山が二つってのはエロくないかみたいな。もう、この人ちょっと、あの、それはもう、ちょっと病院の方に行ってなっちゃいますけどね。
もう一回病院の方にっていうね。取り組みいただきました。ジミーさん、パンヘッドさん、アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月26日、テックインサイト。肛門にうなぎ挿入した男。激しい腹痛を訴えて中国広東省の病院に搬送されたのは50代の男性で、便秘の治療のために生きたうなぎを肛門から挿入していました。男性は1週間ほど腹痛が続いていましたが、搬送時にはコミュニケーションを取ることも難しい状態で、感染症による敗血症ショックを起こしていたということです。同院の外科医は CT スキャンの結果、腹腔に異物があるのは確認できましたが、それが何なのかは判別できなかった。次に、大腸内視鏡検査を行ったところ、男性の腸内にタウナギを発見した。我々は直ちに手術を行い、ウナギを摘出することになったと語りました。回復した患部には、糞や膿が溜まり、ひどい感染症を起こしていました。ウナギはすでに死んでいましたが、肛門から入ったウナギが S 状結腸部分に穴を開けて、そこから漏れた糞が腹腔に溜まっていたということです。男性はすでに退院していますが、医師は、男性はあのタイミングで手術をしなければ手遅れになっていた。生きたうなぎで便秘が治るというのは迷信に過ぎないと明かし、命に関わることなので絶対に真似をしないようにと呼びかけています。ちなみに、今年1月にもうなぎは便秘に効くと信じた中国の男性が2匹のうなぎを生きたまま飲み込んで緊急手術を受けています。
やりましたね、これ、ね。
やりましたね。
うん。
まさに2匹目の土壌じゃないですけど。
これ、前回は飲んだんだよね。
前回のはちょうど今年の1月ですけど、はい、生きたまま飲み込んだ人ですね。
ああ、やっぱだ、上からだよね。
上からでした。
今回は下から。
下からですね。
まあ、考え方いろいろありますけどね。
そうですね。だから、デマを受け取ってどう解釈するかっていう、ね。
上からだと、まあ、こんにゃくみたいなイメージだよね。
ああ、はいはいはい。
スッてさ、
はいはい、
あの、通過するときに出してくれんじゃないかっていうイメージですし。
パックマン的な話ですよね。
そうそうそう。下からはでも詰まっちゃうから出ないよね。
下からだと掴んだまま引っ張ると取れるみたいなね。
引っ張り出さなきゃダメじゃね。なんですかね。
なんなんだろうね。これだからあの、なんていうか、この、インスタとかでひどい、ブームを起こそうとするやつがいるじゃないですか。
うんうんうん。
あれに近いのかな。
誰かが言ってるのかな、これ。
そうそう、多分そうなんですよ。
デマを。
うん。多分 TikTok とかでさ。便秘には効くぞみたいな話をしてるやつがいるんだよ、きっと。
なんかこう、私は思うんですけど、最近まあデマが多いじゃないですか、フェイクニュースとかね。
そうですね。
で、ぶっ飛べば、うん、怒られないと思ってるんですよ。
あ、なるほどね。
フェイクなのかわかるからね。
そこまでのことは本当じゃないだろうと。
そうそうそうそう。うん、だってそのコロナでなんか不足するとかあるじゃないですか、なんとかが。
あ、はいはい、はい。
あの、品薄になりますよとかいうのあるけど。
だからリアリティがありすぎると。
そうそう。だから例えば、振りかけがなくなるみたいだって言っても、それはないだろうってなるから、別にフェイクニュースになんないと思うんですけど。
はいはい。
それに近いじゃん、これっていう。
そうだよね。宇宙人来たレベルの嘘だもんね。
それは、どういう形でそれをのに乗っかったんだろうっていうね。そう。
もう、藁にもすがる思いっていうことかな。
誰が言ってるのか分かんないけど、その、上からでも下からでもいいから、体に入れるんだ、みたいな。
うん。
こと言ってんです
よ、ね。もう、うなぎなんてホースと同じだからね。
ああ。なんか、寄生虫のイメージで言ってません？なんか。
ああ、そういうこと
か。サナダムシみたいな。
うん。
その、それのでっかいやつだったらもっと効くだろう。
でかい方が効くっていうね。
いや、正直、これで、二人目ですからね。
ねえ。
結構やってんじゃない？
相当まことしやかに騒がれてるってことですよ、きっと。うん。
今後はあれだね、はい、うなぎを売るときに確認しないとね。
あ、そうか。
何に使うんですかと。ケツに入れますか？ダメです、ダメだ、ダメダメって。
振り込め詐欺防止みたいにね。
そうそうそう。
魚屋が確認するっていう。
そう。それは詐欺ですっていう。あ
余計な手間取らせんじゃねえよって話だよ。
お客さん、まさかケツに入れませんよねっていう確認が、すべて、中国全土でされるっていう。
される。あいやー、ダメあるよ。それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。6月22日、和歌山県、午前6時30分頃。駅前で、中学生が、そのヘルメットをかぶらせて、などと男から声をかけられる事案は、行為者を特定し、警告、指導しました。
捕まったんだ。
捕まりましたね。
警告、指導は何だったんだろうね。自分のを変えってこと
は。あ、そういうことかもしれないですね。
動機を解明してもらいたかったんですけどね。
あ、そうですよ。なんで人のヘルメットを被りたがるのかっていうのはね。
そうそうそうそう。
うん。
トラウマがあるのかな、なんか。
あ、今すぐ被らないとと。
そうそうそう。
うん。
なんか、何かが落ちてきたんじゃないですか、頭の上。
なんで自前のを持ってないんですか。
わかんないんだけど。
だったら、家出る前に必ず被るでしょ。
そうだね。いけねえ、忘れてきちゃった。
そんな。
早く。
ハンカチ忘れたレベルでね。
そう。
うん。6月28日、広島県。自宅で、窓から、太くて、または多数のものが覚知しうる状態で、全裸で G 行為を行った少年19歳を逮捕しました。
ああ。
自宅でね。
自宅でもダメ。
はい。以前にトイレが丸見えの家があるみたいな話がありましたけど、
はいはい。
まあ、窓全開でオナニーしてれば捕まるよっていう話ですよね。
ここはイタリアじゃねえんだ、と。
イタリアでも誰かが見てたらダメですからね。
ああ、そ
うか。うん。これはね、なんでしょうかね。やっぱこの自粛期間中のステイホームで、参っちゃった人なのかもしれないですね。
うん。
日の光も浴びなきゃいけないしね。
究極的には全員がステイホームを守ってれば、誰にも見られることはないだろうと。う
ん、いやー、そうなんですけどね。
外見ちゃう。
実際にはね、日本は狭いですから。
そうか。
うん。道路挟んで向こう側から丸見えみたいなことはよくありますからね。
ああ。
うん。
まあ、これ、うん、そうですね。
または、うっかりじゃ済まされない見え方っていうのもあるでしょ。うん。ケツに太陽光を当てていたみたいなね。
あ、出た。インスタ映えするやつだ。
そうだ、そうだ。
これ、インスタかな？もしかすると。
もしかするとね。
うん。
自撮りの途中だったっていう。
全裸映えですよね、確かに。逆光が素敵ですね、みたいな。
ああ。
いいねを。もらいたかったのかな。
カメラは外向いてるんだけどね。ケツも向いちゃうんですよね、そうするとね。
そうだね。
はい。続いて、意味不明言動系。6月20日、北海道、午後3時頃。公園内をにやけながら歩く不審者が目撃されました。特徴は、年齢30歳から40歳ぐらいで、身長150センチから160センチぐらい。小太りで、緑色のエプロンのようなものを着て、頭にビニールのような帽子をかぶり、手には針金のような棒を持っているということです。園芸の人じゃないかな。
針金、ね。うん、まあでも緑のエプロンのスターバックスかなと思います。結構スターバックスの人は笑ってますからね。
笑顔が素敵ですから。
うんうんうん。そのままなんじゃないですか。
ただまあスタバで針金使わないんですよね。
いやいや。新しいなんか。
あ、
なんとかフラペチーノのためじゃないですか。
針金フラペチーノ。
うん。なんか、九州のラーメンみたいになってますけど。
あ、
針金って。
うん、針金並に硬い。
そうね。
まあ、普通に考えれば、これは、朝顔に針金を巻く、園芸の人レベルの話だとは思いますけどね。うん、
だから、公園で作業する人ですよね。
そうそう、それが楽しみでにやけてたんでしょうね。うん、それがちょっと他人には怪しく映った。
まあ、まあね、理解されないだけです
よね。そうですよね、うん。みんな花を育てればいいのにっていう。
そうだね。
はい。話ですよね。
花に、ね、笑顔を向けることの大切さが全然分かってない、ね。
分かってないですよ。
そういうことなんだね。
他人もそうやっていぶかしんで見てるから世の中ギスギスするんだと。
お
フラワームーブメント。
スマイル党公認になりそうで怖いんですけど、
ね。怪しいですよね。うん。折しもアメリカではヒッピー文化が復活しつつあるというね。
ああ、じゃあもうこの人かなり最先端走ってる。
最先端ですよ。そのうち自治区を作りますね。
そうだね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月22日、奈良県、午前7時50分頃。路上で、バス待ちの児童に声をかけて、スマートフォンを取り出し、電話番号の入力画面を見せて、雨で警報が出ているから、バス来ないで。 電話番号を教えて連絡してあげると声をかけてきたということです。
連絡、あ、家にとかってことかな。
そういうことかね。
だって、うん、今、携帯にかけて鳴ってもしょうがないからね。
そうですね。うん、お前にかけてもしょうがないしっていうね。うん、
警報が出てバスが来ないっていうのはだいぶすごい警報ですよね。
まあ相当雨降りそうだったんでしょうね、その時はね。
バス来なくなるぐらいだったらそこ座ってらんないからね。
そうだね。
水没の恐れがある
って。あるって。お前もそんなことしてる場合じゃないぞっていうね。
そうなん
だよね。早く頑丈なところに逃げてください。
そう。
6月22日、奈良県午後5時30分頃。高校生らが広場で遊んでいたところ、不審者が口笛を吹きながら近づいてきて、後をつきまとったり、写真撮影の際に映り込もうとしてきました。
ふふふふふってやったね。
おやってこう、ひょっこりしてみたりね。うん、
何もしてないよって
、ね。うん。間違いなく不審者ですよね、これはね。うん、
口笛を吹きながらって人はあんまいないからね。
ないですからね。ぜひ頭の後ろで手を組んでてほしいですよね。
そうだね。のび太で見たのび太で。
6月23日、広島県、午後3時40分頃、児童3名が帰宅途中、60代男性がいたため挨拶をしたところ、男が、にゃーと言って、数歩追いかけてきたということです。
60代でしたっけ、あの人。
60代、ね、もうちょっと前ですよね。
もうちょい若いと思う、
ね。もうちょっとせめて若いですよ。うん、同一人物ではないはずですけどね。
でもそのギャグを持ってくるってのはなかなかシュールですよね。
そうだね。
今。
うん。か、もしくは本当に猫だと思っている人ですよね。
ああ、うん。
人だと思ったら猫だったってことですね、それは。
ジブリだ。
ジブリですね。
うん。
迷い込んだのはどっちだって話ですよね。
そうだね。ついていけばよかったのにね。
ああ。
猫の世界みたいなの、ね、多分。
いけたはずですよね。
いざなってくるでしょう。
6月25日、三重県、午前8時頃。集団登校する児童たちの近くを、女が白いシャツのボタンを下まで外して下着が見える状態で歩いていた、ということです。若い女性で白いシャツを着ていたと。
まあ、そういう。でも、それは。
これはなんか、なんていうか、通報したのが親っぽいですよね。
うん、多分ね。
不死だらざますっていう感じの。
まあ、ちょっとその、風貌にもよるけどね。
ねえ、まあ、トゥーセクシーだったっていう話ですよね。
鉢切れちゃっただけかもしれない、ね。なんか妙にかがんでくるんだよ、
前に、ね。そうだよね。不良の事故かもしんないわけですもんね。
そうそうそ
う。うん。また大きくなったのかしらと。
そうそうそう。
うん。こういうギャグ漫画的な展開かもしんないですからね。うん。
うん、一回でいいか、それ見てみたいな。ね、誰かがその、パーンって弾けるの。
もしくは、あたたたたの可能性もあるけどね。別にね、どうでかいかって話ですからね。
そう。
うん。膨らんでるわけじゃないかもしれない。全体的にでかい可能性があるからね。うん。6月26日、埼玉県。市内では、庭先や玄関前で飼育しているメダカが大量に盗まれる窃盗被害が多発しています。メダカブローカーみたいなやつがね。うん。盗みを働いてる話ですよね、これは。
メダカの学校を作りたいんですよ。俺校長のもと。
あ、
うん、
生徒募集中っていうね。
そう。
いや、これ生徒拉致ってるからダメですよ、それは。
ちょっとあの、うん、先駆け男塾的な感じの。
お前も入れっていうね、うん。
メダカの中のメダカを目指すっていうね。
まあ、そういうね。あの、孤独みたいな話ですよね、これはね。
でもさ、
はい、
盗むかね、普通。
盗まないですよね。なんかでもちょっとプチメダカブームらしいですからね。
え、そうなの？
うん。
おー。
なんか高いメダカとかもいるらしいですよ。
なんか、私はてっきり、金魚すくいの練習かと思ってます。夏に向けて、今のうちから、練習しとかないとと。
じゃあ、街中で、ポイを持って歩いている男を探せっていうね。
そう。
残念ながらね、今年は多分お祭りはあんまないからね。
そうなんだよ。だからじゃない、だから。この技能を活かせないじゃないか
と。あ、そうか。
毎年ヒーローになれるのに。
もう無差別に救ってやれと。
そう黙っちゃいけないから、この技術が。
自宅でやれ。続いて声掛け。6月20日、北海道、午後0時40分頃、路上で、友達と会話をしていた児童に対して、40歳ぐらいの男が、僕は怪しい人だよ、などと声をかけてきた、ということです。
うん。
まあ、自己開示ですよね。うん、
まずはそこからだと。
そうですね。
これがアイスブレイクになるんじゃないかな。
あ、そうかそうか、うん。面白い話のつもりで言ったんだね。うん。
あ、奇遇ですね。私も変なんです、みたいになる。これで一致団結しちゃって。
そうか、そうか。
うん。
うん。面白いつもりで言ったんだけどね。うん。変なおじさんだよ、みたいな話ですよね。
そのキャラと合ってないことを言うと通報されちゃうからね。
ああ、そうですよ。
うん。
ちゃんとピンクの服を着て腹巻きをしているのかと。
そうそうそう。ああ、わかりやすいって、ね。俺はなんか真面目な格好して言われたら、こう、どこサイコパスみたいななっちゃうからね。
殺されるって思うもんね。
そうそうそうそう。ダメですよね。
ちゃんとね、髭を描いて ね、
うん、そうね。
鼻の下を伸ばして近づいてこなきゃダメですよね。
そうですよ。そう、わかりやすさがね、やっぱり重要なんでね。
人は見た目が9割ですからね。
うん、まあ、このケースの場合はもうほぼ10割っていう、ことになると思うんですけどね。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、熊本県、午後2時50分頃。路上で高校生に対しバイクに乗った男がお金あげるよ、お嫁に来ないと声をかけてきたということです。
あ
まあお見合いなのかな。うん。
お見合いだよね。結納金ってことですかね。
うん、そうですよね。うん。うん、まあ両家が立ち会ってないっていうのが問題ですよね。
まあそれは後々でと。自己承認ってことで。コロナですしっていう、ね。
ですし。密になるからと。
そうそうそうそう。両家会うなんて危険危険みたいな。
それは後々リモートでっていうね。
いやー。
まずは LINE Pay でお支払いをっていうね。
そうだね。すごい、なんですか、新しい生活様式に対応した、ね、こうお見合いおよび結納っていう、
ね。結納。ニュー結納ですよね、
うんうん。
これからはこうなるっていう。
おじさんが示してくれたのかな。まあね、なんか、この人がね、すごい人だったら確かに、一発でね。
うん。
だからバチェラージャパンみたいな、なんか
そう、ね。ああ、そうかそうか。
そういう人かもしれない、
ね。超お金持ちの独身男性っていうね。そうそうそうそう、
なんとかのドンファンみたいないるじゃないですかね。うん、いう人かもしれないから。
またはゾゾタウンですよね。
そうね。うん、宇宙に行くつもりあるとか、ね、あ、そういう感じになっちゃう。
復縁しないっていうね。
そう。う
ん、お金も配ってるし、間違いないですよね。
そうだね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月22日、静岡県、午後2時30分頃、路上で男が自転車に乗って下校途中の児童に対し、変なおじさんしちゃうぞと声をかけてきたということです。
ああ。
こっちはもう変なおじさんですよね。
しちゃうぞってすごい動詞形にしてるんです
よ。これから。
あれをやるよ。
そうですよ。これから手を前に後ろに。
もう変なおじさんというっていうね、テンプレがあるからこそ言えることですから。
そうですよね、う
ん。やっぱ偉大だったなっ。
偉大ですよね。ジェスチャーだけでもう何かわかるっていう。うんうん
文化になってるってことですよね。
そうですよね。うん、この間東村山市の名誉市民になってましたけど。
ああ、
うん。この流れに乗ってね。うん。
なんか変なおじさんたちがなんか力を持つのは嫌なんですけど、ね。社会的になんか認知され始めたなみたいな感じで、勢いづくのは困るんです
よ、ね。そうだ。お前は志村じゃないからって、
ね。そうそうそう、
うん。ちゃんと区別しなきゃダメですよ、そこはね。
そうなん
です。はい。6月23日、愛知県、午後9時20分頃。路上で男が帰宅途中の生徒に対して、名前なんて言うの？キスしてほしいと声をかけてきたということです。まあこれも誓いのキスですかね。
そう、早いね。あ、それもオンラインでっていうことで。
あ、こっちは投げキスでいいよね。
そうだね。うん、2メーターを離れてからだよね。
そうですよね、
うんうん。
ディスタンス取ってから投げるっていう、
ね。そう。
防犯グッズを投げるっていうですね。
カラーボールみたいなやつ、
ね。そうそうそうそうそう。あいつが犯人ですよって分かるものを投げた方がいいですよね。
ですね。
もしくはテザーガンでね。
2メーター離れてね。
離れてから。
うん、
タレコミいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月23日京都午後6時10分頃、小学生が一人で遊んでいると男から50万円と仮面ライダーのベルトをあげるからついてきてと声をかけられたということです。
それをこう並列にするってのは、
はい、
自信がなかったんでしょうね。
あ、
どっちが食いつくのかがわからないから。
なるほどね。まだ最近の子供はライダー好きかなと。
そう、
金の方が好きなんじゃないかと。
そうそうそうそう。
でももしかしたらライダーかもしれないし、そうそうそうそう、両方提示しておこう。
そう。安全策だこれは
って。そうだね。どっちか一つじゃないんだね。まとめてあげる
って。だから50万ぐらいの価値があると思ってますよね。
そうだよ。釣り合ってるわけですよね。
うん、そうそうそうそうそう。うん、思い入れがだいぶあります、
ね、だいぶね。マニアじゃないとその値段はつけないですからね。
まあ、すぐね、足取りがつかめるんじゃないかと思います、
ね。そうですね。うん。一般人をライダーにしようとしてる奴がいるっていう話ですからね。うん。当面の生活費として50万円をあげるから、これでライダー活動をしてくれっていう話かもしれないもんね。
うん、スポンサーだ。
スポンサーですよ、うん。ライダーだけじゃ食っていけないからっていうね。そして露出その他まとめて、6月14日、広島県、午後10時頃、公園で若い男性による全裸が発生しました。全裸の男性と、下着姿の別の男性が、トイレから出てくるのが目撃されたということです。
そのコンビか。
そういうことかなっていうね。全裸が発生したわけじゃない可能性があるね。むしろその前が問題な可能性があるね。
そうですよね、
うん。まあ、トイレを他の目的に使わないでくださいっていうことかな。
まあ、多目的だからね。それは目的があるんです、この人は、ね。結構真剣な目的かもしれないね。ちょっとそこはわかんないけど、ね。
そ
うね。
そのマルチなパポーズの中には何かが含まれているっていう。そういう話ですよね。6月24日、京都、午後4時30分頃、小学生が公園で遊んでいたところ、男に、アリのうんちがあるから見においで、と声をかけられて、男の近くに行くと、男が下半身を露出しているのを目撃したということです。
いや、これ表現独特だよね。
アリのうんちね。
そこまで卑下するかっていうことです
ね。そういうことなのかね。
そうじゃないの。
いや、だってアリのうんちって相当小さいから目を凝らしてみないと見れないよっていう話だよね。
だから私の一物はもうそんなもんですよと。
粗末ですよと。
粗末ですよってことを表現するにはちょうどいいと思ったんじゃない、
うん、そうね。1ミリ以下ですよね。
お前なんかアリのうんこだって言われるとさすがにかなり怒りますよね、普通ね。やっぱそれと天秤にかけれるってことだから。
そうかそうか。うん、金魚の糞みたいな例え話だ。
ああ、そうそうそう。
うん。6月25日、大阪、午後6時頃、頭に白いタオルをかけた全裸風の不審者が目撃されています。
お
ー。
また全裸風が出たね。
風ですよね。近くに銭湯がないかどうか確認してほしいですよ、
ね。ああ、そう。バスタオルだからね。
バスタオルなのかどうかはわかんないですね。白いタオルとしか書いてない。
例えばだからバスタオルで、銭湯上がりに拭いてて、
うん、
頭から拭いてたもんだから、
はいはい、
まあ前見えないじゃないですか。ああ、それでうろうろうろうろって出てきちゃったんじゃないですか。うろうろうろうろして。
お客さんお客さんちょっ
と考え事をしててっていう。
頭拭いてたら聞こえないしっていうね。
牛乳でも買うかみたいな。顔を開けたら外だみたいなことじゃん。
ここはどこだ。
そう。
6月25日、大阪、午後7時頃、通行中の女性に対して男がすれ違いざまに上着を脱いで着用していたブラジャーを見せつける事案が発生しました。ちょっとファッションショーっぽいですよね。
ね、パってね。やっぱりそういう歩き方をしてもらいたいよね。
そうそうそう。
ランウェイをね。
そう。
カッポするイメージ。
一直線な感じでね。
そうすると全然エロくないもんね。
そうなんだよ。自信持ってやってればさ。
だって、結構そういうの出してるもんね、ああいうファッションショーでも、ね。
そうですよ。
あの下着のやつもありますし。
ありますあります。
そうだよね、そう言われると。
あとは、その、相手が不快に思うかどうかって話ですから。
まあ、だからファッショナブルじゃないとダメだね。
そうなんですよ。イケてるねって思えないからダメなんですよ。
まあ、あとは最後にデザイナー連れてくるぐらい。そうすれば、あ、わかったと。そういうことだったのかっていう。ストーリーが見えると、不快じゃないかもしれない。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
やっぱり除草セットのサブスクリプションサービス。
お、いいですね。
ですかね。
時代がここまで来ましたね。
まあそこまで許されるとなると、
ほう。
まあ本当いろんなものが、サブスクリプションできるんだなっていうのが。
そうですね。
わかりましたよね。
潜在ニーズがあればサブスクリプションも何だってできる。
うん。だからなんか使い放題みたいな。だから、まあちょっとそのなんていうんですかね。
うん。
サブスクリプションが進むとそのなんか物を大切にしないみたいなのもあるっちゃありますけどね。
ああ、そうね。
買うっていうところでこう、ハードル高いのを、
うん。
こう買ったっていうのが、まあ、あるじゃないですか、買うと。
ちゃんとこう、自分で選びに選んで自分で買ったっていうのがセンスを育てるみたいな話もありますよね。
うん、そう、だからあの、昔の CD はそうだったけど、配信になっちゃうと、はいはい、まあ、いっかっていうかね、別に選ばないみたいな、ことになってるから、
はいはいはい、思い入れがないね。
そうそう。もしかしたらこれによって、その、ちょっと助走のレベルが落ちるかもしれないね。
ああ、そうか。
うん、覚悟がないみたいな。
まあでもそうなりたいものについて覚悟もクソもないだろうって話はあるかもしれないですけどね。
あ、まあね、これによってだから裾野が広がる可能性
ある、ね。そう。ライト層にやっぱ広がるわけですよ、ね。
まあライト会員がじゃあ増えるの。
そういうことですよ、きっと。ヘビー会員はどうか知らないですけど。
ヘビーはやっぱり買うんだ、みたいなね。
そうだろうね。
ことかもしれませんけど。
う
ん、
まあでもそういう人たちにとっては、それはもう単純にクローゼットを外部にアウトソーシングしてるのと変わんないじゃないですか。
うん。
ね。これはもうだから全員ウィンウィンなんですよ。
ああ、そっか。
うん。
なんかでもその自分の性癖までアウトソーシングするってすごいな。正直なところ。
どうなんでしょうかね。でも別に性癖じゃなくたってさ、そういう格好したいだけの人はいっぱいいるんでしょうね。
あ、まあそっかそっか。そういうニーズがあるからってことだね。
そうそう。だから別にこれ全員が、なんていうの？不審者が利用するわけじゃないですもんね。
もちろんそうでしょ、ね。
みんな普通に、可愛い格好したいだけの人もいっぱいいるわけですよ。
うん。
だから、例えば、他にも着ぐるみとかもあるかもしれないですよ、今後。
ああ、そっか。
うん。それ着てディズニー行きましょうみたいな。
ああ、それは流行りそうでいいですね。
あるかもしれないですよね。
だから、なんだろうね。サブスクリプション、まあだからこれも、アマゾンプライムの特典になればいいんだよね。
ああ、なるほどね。
そうすると、裾野がもっと広がるじゃないですか。
もっと広がります
よ。なんかついてきてるんだ、これ、勝手に、みたいな。じゃあ頼んでみようかってなるけど。
そうだよ。うん、あ、見れるんだったらビデオ見ようかと。
そう。
いうのと同じでね。
それでいいんじゃないですかね。
ね。そしたらもっと広がりますよ、きっと。だからそういう軽い気持ちで始めるサブスクは多分今後いっぱい増えるんでしょうね。私一つアイディアがあるんですけど。
はいはい、どうぞ。
カツラですよね。
おお。
何でも借りれると。気分によってカツラを変えられるっていうね、そういう将来が来るんじゃないかと思うんですよね。
確かに。
うん。自分で買うと高いじゃないですか。
高い。
ね。
うん。
みんなで買ってシェアするみたいなのもあると思うんですけど、だったらいっそサブスクがいいんじゃないですか。
まあ、この人毎月変わるね、髪型が。
そう。
人がいるんだ。
ただ問題はその、恥ずかしがるのがいけないんですよ。軽い気持ちで毎日髪型変わるのを面白がれる人生の方が楽しいじゃないですか。
ああ、確かに。
ね。今日はバッハ風だねって。
カツラであることが分かりやすい方がいいよね。
そうなんだよ。毎日変わってたら、そんな、そういうことだって分かるじゃないですか。
そういう人なんだってなる、
ね。そう。昨日は緑で今日はピンクみたいなさ。
うん、確かに。
それでいいと思うんですよね。
そうか、サブスクリプションってまあ確かにね。
ね。
なんだろうね。食べ物とかできないのか。
食べ物もありましたよね。
あるんだっけ、うん、食べ放題。
食べ放題っていうか、なんかこう、プレミアムで毎月払ってると、定食が1日1回食えますみたいなさ。ありましたよね。
ああ、そうなんだ。
なんだっけ、スシローかなんかやり始めていきなり止まったよね。
そうなんだ。
うん。焼肉だったかな。多分だからやっぱりみんな行っちゃうんだろうね、食い物は。
あ、そうか、そういうことね。
うん。
ビジネスにならないんだ。
そう。だからもうちょっと安いやつでやるんじゃないですか。
駄菓子とか。
親が入ればいいんだよね、それはね。
駄菓子はいろいろさ、いろいろ試したいじゃん、なんか。だからそう、いいよ、サブスクリプション。
そうだよね。そうすれば親だってさ、毎回お小遣い渡さなくて済むからね。
サブスクリプション。
サブスクですよ。月2000円も払えば十分お釣りが出ますからね。
多分ね。すげえハイテクな、なんか駄菓子屋のババアがいるっていう。
そうだ。いいよね。それは始めた方がいいと思うよ。
なんかさ、子供がなんか、あれだよね、アップルウォッチかなんかでピッてやると、あ、君はサブスク、もう切れてんじゃん、もう、みたいな。
あ
期限切れてるよって。
そうだよ。非接触でね。
そう。
うん。NFC で毎月チェックすればいいわけですから。
すげえ流し屋だな、うん。
あとはその子供のお腹が心配ですよね。
そうだね。食べ過ぎは良くない。
スモモでお腹いっぱいになっちゃうとね。うん。夕ご飯食べれないからね。だそこでおばあちゃんが適度に止めるっていうね。
それが重要だよ。
そこが重要ですよ。サブスクとも言えども限度があるぞと。
そうだね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、 ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。